アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2511回4月16日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマはアップル製品名を使って怪獣宇宙人名を考えてください。三浦さんです。おはようございます。
こちら三浦、こちら三浦。未確認生物 MAC-1 が地球に接近しています。このままでは大阪南部上空に停滞している M3 に激突する可能性が高まりました。以上です。
スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。私実は宇宙人なんですよ。おしゃべり宇宙人シリっていう名前なんですけどね。返答はイマイチです。今日もよろしくお願いします。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。今週のテーマを見た時にパッと思いついたのは、昔あったマッキントッシュクワドラ、クワドラゴンとかなんか考えられそうですが、クワドラとかセントリスとかそういう個性的な名前のマックがあったなというのを思い出しました。今日もよろしくお願いします。
ジャパンにあった記事です。アップル次期 M4 チップで Mac 製品を刷新かという記事がありました。もう M3 出てついたかなぐらいに思ってたんですが、もう早速 M4 の話題も始まったということです、うん、ここでは三浦さんと春さんに入っていただいてます。
はい、
春さんは先週はお休みでしたね。
あ、そうですね。
ずる休みですか？
いや。
お仕事だったんじゃないんですか？体調悪かったんですか？
仕事もあったんですけども、はい、戻ってきてから参加できるような体調ではなくですね。
前にほら、なんか、食当たりしたかがあったでしょ、
はい、ありました。
あれの通勤？
いや、それは完全に復活したんですけど、はい、その後、風邪をひいて、それをこじ出した感じで。
ほんまに。
咳が本当に止まらなくてですね。ちょっと大変でした。
溶連菌大丈夫？
溶連菌も検査したんですよ、はい、コロナ、インフルエンザ、溶連菌ですね。3つ検査したんですけど、
はい、それいっぺんにやったの？
いっぺんに
やった。うわ、すごいな。
大変でしたけどね。
は
いは
い、あら、
はい、コロナとインフルは鼻に思いっきりこう、
ね、またそうやね。あれも大嫌いですよ。
そう。溶連菌は喉の奥ですね。
でもどれも問題なし。
はい、どれも陰性で、はい、風ですね、ということやったんですけど。
なんか今年春先風邪ひいてる人多いですね。
あ、そうなんですかね。
私の知り合いも、ね、伏せてます今。
私結構季節の変わり目は体調崩しやすかったり。
まあ誰でもそうあると思いますよ。
そうね、あとホーチミンと日本行ったり来たり2月3月4月としててですね、はいはい、気温差が激しいんですね。
確かにね。
で今ホーチミンは例年よりもちょっと暑めで、だいたい毎日38度から40度近く。
暑い。
4月で38度って。嫌やな、もう。
そうなんですよ。で、それで日本に帰ると、暖かくなったとはいえ、気温差がかなりあるので。
まあ、例えばベトナムでテレビ見てたら、はい、各地域、はい、天気予報でこんな気温ですと。それでわかるわけでしょ、はいはい、38度とか。この間、X でポストしてる人が、10年前のドイツの天気予報と、最近のドイツの同じ番組の天気予報の、うん、そのドイツこんだけ気温がなってますという同じ日ぐらいのやつをね、並べてたんですよ。ほんなら、ほぼ同じ気温なんですよ。10年前も今も。なのに、マップの色付けが今赤くなられてるんですよ。で、あたかも今温暖化してますよみたいなマップになってないかって、同じ気温やのにっていう。のがまだ、はいはい、まあ気象のことが分かってる人は、いや、そうじゃなくてみたいな話もあるかも分からないから、そこは私も分かりませんけど、まあちょっとそんなこと今思い出しました。
うん、
いずれにしろ温暖化は嫌な話なんで、暑い国の方は特にね、大変やと思いますが。で、M4 チップですけども、AI に主眼を置いたチップだそうですよ。
うん、
まあ、ブルームバーグのマーク・ガーマンさんが言ってる話だから、まあ妥当なニュースやとは思うんですけどね。まあ細かいことまではやっぱ分かりません。やっぱ WWDC で言うでしょうね、この手のことは。
うん、
M3 の時って WWDC でしたっけ発表は。もっと後
ね、M3 発表が、去年の5月の時点では M3 の噂があって、WWDC で発表されるだろうと言われてて、まあ、その時はビジョンプロやったんやね。去年の、まあ、WWDC はね。ビジョンプロと M2 の MacBook Air とかを発表してたから、M3 は WWDC では出てこなかったんだ。
う
ん、
そうするとやっぱり MacBook Pro が出た10月あたりですかね。
10月に MacBook Pro 発表新チップ M3 搭載ということで。
うんうん、
はい。
この記事が言うように、なんか早い気もしなくもないですね。
まあ、別にアップルはそういうロードマップを発表してないから、どこで出されても我々は何とも言い難いものがあるんですけど、ブルームバーグの情報源というのは記事にありまして、この M4 には3つのバージョンがあるそうで、エントリーレベルはドナン、D-O-N-A-N。で、その上がブラーバ、どっかで聞いた製品名だ。最上位はハイドラ。ハイドラっていうのもなんかありましたよね。なかったでしたっけ？聞き覚えあんねんけど。グレードによって3つがどうも用意されるらしいです。
うんうん、
で、まあ、これが WDC なのか、その後なのかはわかりませんが、どうも製品に乗って出てくるであろうと。
うん、
まあ、ただ、Mac Pro は来年、2025年の中盤以降かもしれないというふうにも記事では出てました。
うん、まあ、それをターゲットにして、また買う計画でも、練り直すかな。
M4 デビューですか。
いやだから今年は私の Mac 買い替えのターンだったんですけど、結局買えてないわけですよね。最初は年始の売り出しの時に買おうかって言ったら、M3 は対象外で、あの、ギフトカードもらえる。ちょっとやめようって言ったら、もうずるずるここまで来てしまい、今持ってる M1 Mac Mini とどれぐらい差が出るんだろうみたいなところで悩み始めみたいな。もうちょっと、うん、もうちょっとパワーアップしてほしいなっていうのがあったので、うんうん、M4 ならさすがに、うん、だいぶ差が開き始めるので買い替えてもいいかなとかって思ってるけど、今度は来年は息子の高校入学になるので、はい、ね、お金がかかるからまたその時はダメでしたっていう報告で。
お父さん辛いな。
何？無事引きずりね。無事はね。
お父さん新聞配達するしかないよ。
もうこれ以上私に仕事をさせないで。
ちょっと言って。ほんまにすみません。
いいえ。
給湯器は大丈夫ですか？
はい。給湯器？
給湯器は大丈夫ですか？
給湯器今のところ順調順調。若干ね、ゴミが出てくる時あるから大丈夫かな。毎回大丈夫大丈夫。
リスナーさんも、まあ、M3 で予算貯めてるけど、じゃあ M4 まで待つかみたいなご意見も出るかもしれませんし、うんうん、まあ、その時々だと思います。うん、ここで春さんがいらっしゃるのでね、このニュースが一番まだ取り上げやすいんですが、Apple チャンネルにあった記事で、モノ書き堂、MacOS と iOS、iPadOS 対応の辞書 by モノ書き堂アプリ内ストアで販売されている大辞林など、約85点つを特別価格で販売する新学期新生活応援セールを4月23日まで開催という記事でした。配信が出てますのは今週16、18、20日なんで、まだ間に合いますね。皆さんね、また安い時に買っていただいたらと思いますが、はるさんもなんか法律のやついつも買ってるんですよね。
モノ書き堂さんのアプリは、六法アプリと、模範六法ですね、はい。この記事でも取り上げられている辞書、バイモノ書き堂、両方活用しまして、
はい、
辞書の方は、こちら、私、ホーチミンで英語を使うことが多いので、
はい、
英和辞典、和英辞典とか、その辺をインストールしてますね。
その、日本語で書かれた六法を英語にするために、
はい、あ、そうではないです。
逆ですか？
普通に、はい、仕事で英単語を調べたり、逆に英語の調べたり、表現を調べたりしてまして、入れてる辞書はですね、辞書場合物書き堂、ウィズダムっていう英和辞典、はい、和英です。
はい。
それと、和英ライティング、コンパスローズ。ワイライティング辞典ということで、まあ、英語の表現とか調べるのに便利なやつ。一応国語辞典で大辞林、それも入れてます。これ結構便利なのは、いろんな文章、ウェブサイトでもいいですし、ワードとかのファイルでもいいんですけど、この書き堂のアプリの外で単語をコピーすると、自動的にモノ書き堂の辞書アプリの方にそのコピーしたのが送られるんですね。
勝手に送られてしまう。
自動的にも検索もしてて、結果がモノ書き堂アプリの中で出てるっていう機能があってですね、それが非常に便利ですね、
うん、それは一時コピペキーでやって選び直してやってたらね、大変なんでね、
うん、
こういった辞書関係って昨今チャット GPT とか文章を作ってもらうときに助けてもらってる例が多いじゃないですか、 だから、はい、辞書っていう立ち位置が今後 AI とどう関わっていくのかっていうのがすごい気になるんですよね、今。
そこはどう生き残るかっていうのは難しいところかもしれないですね。
で、今、2020年の4月の時点で私の拙い経験だけで申し上げますと、チャット GPT とかで英語やフランス語を言わせても、基本的なことは間違えへんけど、やっぱり辞書と比べたら仕方ない答え返してきよるんですよね。どっかで。だからやっぱりちょっとそこまでは信用を受けないかなっていうのはあるので、やっぱり辞書でないと困るかなっていうのはありますね。
うん、
でも、モノカブドさんもきっとその辺何か準備してらっしゃるんじゃないかなと。すいません。中の人が聞いてたら、そんなことはやってないねんけどって言われたら困るんですけど、まあまあ、そんなことは、やってるんじゃないかと。
今の時代の流れですると、物書き堂さんも何らかの形で AI との連携とか、そういうのは検討してもいいのかなとは思いますね。
はい、一例を挙げてどれぐらいお安くなってるかと言いますと、新鮮国語辞典第10版、通常価格3000円税込みのところ、セール価格は2400円税込みです。それから、和英辞典のウィズダム A は和英辞典第4版第3版。4,100 円が 2,800 円とかね、お手頃なお値段になってるんではないでしょうか。
いいですよね。辞書アプリ、一遍辞書アプリ内の辞書を購入すると、はい、自分の他のアップル製品の端末でも同じ辞書を使えるので、
そうですね、
本当に横断的に使えるので、とっても重宝はしますよね。
六方アプリ、六方倍物かけど、これは毎年買ってませんでしたっけ、ね、模範六方とか。
私のも毎年買ってます ね。
ですよね。
もう、多分、10年では聞かないですかね。
なんかそんなサブスクにしてほしいんですよね、そうなったら。
サブスク、そうですね、サブスクにしてほしいっていうのは。多分、もともと模範六方っていうのは、物書き堂さんが作ってるやつではなくて、はいはい、別の出版社が出してる紙の六方ですね。まあまあね、はいはいはい。でそれをアプリ化しているので、うん、はい、物書堂さんだけの判断でサブスクっていうのは難しいところですね。
春にこういうのセールやってくださるおかげで、お勉強しようという人にも役に立つかと思います。
うん、
あの、辞書作る人のアニメあったん知ってます？
あ、なんか聞いたことあるかもしれないですね。
Amazon プライムでね、なんかね、辞典を作る人が出てくるんですよ。うん、はいはい、船を編むっていうタイトル。
船を、はいはいはい。
2016年の作品ですけど、若い男の人ですけど、出版社勤めてて、国語辞典をね、作ろうと。新しく作り直そうって、ないことやってないからって。ところがもう、すっごい時間も人もかかるんですよ、それ。で、まあ、その、やろうとしてる本人さんと周りの編集部の人たちをこういろいろ取り囲むお話なんですけどね。ごつ地味な気するでしょ。
はい。
そうですね。
確かに地味やねんけど、面白かったです、これ。恋愛話もうまいことが挟まってきてね、なかなか面白かったです。はい。船をはもうプライムビデオ等で見れますんで、探してみたら、ご覧になれたらいいと思います。この前 YouTube で Apple Store のことを語ってる動画がありましたんで、今でも見れますんで、タイトル言いますね。チャンネル名がニュースピックスで、メモ取るやつは仕事ができない、Apple 創業者スティーブ・ジョブズのビジネス哲学、元社員が激白という動画で、15分ダイジェストというか、あの、冒頭です。続きを見たい方はチャンネル登録して、10日間無料トライアルで、それを過ぎたらサブスクお金払って見れますよと。元 Apple Store の社員だった方と、開発の方も経験されていた方をスタジオにお招きして、
その3人のゲストの方、それぞれが元 Apple の社員の方だったんですね。
はい。
うん
はい、
それを、お笑いタレントの吉村さん。
はい。吉村隆さんと思いますよね。はい。平成のぶしこぶし。
あ、そうです。
そう
平成のぶしこぶしの吉村さんが司会進行 MC で言ってたんですけどね。びっくりしたのが、吉村さんすごいちゃんと話聞き出してるっていうのが。
そう。
それが一番びっくりしました。
お真面目な仕事してるとか思ってびっくりしたんで、
ちゃんと勉強してないと聞けないような聞き方をしてるなというふうに思いましたね。
そうそう、まあまあそれはね、MC するぐらいだったらみんなしますけどね。本当はフルで55分ある動画なんですけど、15分だけ見れるというもので、その15分見てるだけでもね、結構おおっていうのがあったんで、ここで紹介してるんですが、あの、有名なジョブズさんがミーティングで前でメモ取ってる人に、なんでお前メモ取ってるんだと。メモ取ってるやつはいらないみたいなこと言われてね。クビになったみたいな話を。で、その、元アップル社員の方もそのそばにいたらしいんですよ。自分は相当メモ閉じたって言ってて、おいおい。
まあ、怒られちゃうからね。しゃあない
ね。まあ、まあね、とにかく最高のものを作るためにジョブズさんは情熱が高すぎて、時としてそういう振る舞いがあって、 降ってんの低い人やったなと、しょっちゅうもう激狩りというかね、荒れてるということであって。でもよう考えたら、今お亡くなりになってるけども、会うことのない人やと思うからこそ、生前の時も、みんなすごいすごい言ってくれた。あんなもし会社に一人おったら、絶対褒めへんでしょ、そんな。またあのおっさんってみんな言ってたと思うんやけど。
今、イーロン・マスクさんがそんな感じのところは
あるんです
よね。まあね。いろいろとね。
どうします?自分の上司イーロン・マスクやったら。
最悪ですよね。もう絶対続かんわ、この会社。自分はね。うん、まあまあ。すぐメンタルやられそう。
なんかね。まあまあまあ、さね、いろんな人がいますよ、そりゃ。
うん、
まあ、その中で興味深かったのは、元アップルストアの方に、マネージャークラスになるとどれくらいのお給料なんですかと。で、数字は聞きにくいから。
店長ですか?
てか、ストアマネージャーですよ。
うん。
どれくらいですかって聞いたら、フェラーリ買えるぐらいって言ってあるんですよね。うん、すごいわ、と。アップルストアノルマない言ってましたね。
言ってましたね。う
ん、そんなん、じゃあ売上計画とかもないのって。思いますよね。
まあね、どうしてるんですか。本社側のマーケティングにはあるんだと思うんですけど、その現場に一番近いところにいないっていうのは、まあ、ちょっとなかなか普通の企業で考えられないなっていう。
そうですね。
ノルマとは言わんけど、数字渡されるんじゃないですか。これぐらいはあるよね。
はい。今月からやったとかね。あるかもしれないですけど、ね。
リスナーさんで、フル視聴の方、ニューズピックスプレミアム会員になって、ご覧いただけたらと思います。まあ、そのアップルストアのね、お話の続きとは言ったなんですが、三浦さんが X でポストされてたんで、5月からスタートする iPad Mate Studio、今日はクラファンのリターンの一つ、お手伝いできる件で、ビラ配りに行ってきました。頑張りました。歩きました。小学生に笑顔を振りまきました。逃げられた?そして工事中のスタジオ内部に一般サポーターとして初めて潜入、ありがたやーと、書いていただいてたんですが、
はい、
これはどこのアップルストアの件話ですか?
アップルストアじゃなく、iPad Made っていう、アミティ先生、はい、YouTube でいろいろ。
アミティ先生っていうハンドル名なんですよね。
うん、そうですね。
ね、
はい。絵とかクリエイティブを教えてらっしゃる方なんですけど、はい、まあ、もともと京都に子供向けの教室を展開されてるんですけども、
はい、
それの東京版を作りたいということで、
は
い。
そういうことなんですね。
この1年間頑張ってらっしゃったんですよね。
はい。
NFT で資金をなんとか調達したいとか、うん、はい、で次クラファンでお金をいただいて作りたいということですね。活動されて、はい、目標も達成されて、めでたく今年の春開校に向けて、今準備中という段階にありますと。
はい、はい。はい。
で、場所は自由が丘になります。
はい。どっか広報的なページとかあったりするんでしょうか?
あります、あります。もう、生徒さん募集開始されているので。
はい。URL は iPadMateStudio.com、これかな?アクセスマップが自由が丘駅?
ああ、そうです、そうです。大人向けと子供向けがあります。
iPadMate 塾長アミティ先生。京都芸術大学女子美術大学講師でいらっしゃいまして。
はい。
iPad クリエイティブほか多数の iPad 本を出版されてると。
そうですね。
iPad でできることなら何でもクリエイティブでやっていこうという精神。
そうですね。はい。
イラストデザイン、ノートテイキング、動画編集やアニメーションということで、正味音楽を作るだけっていうのがないぐらいですかね。
確かに音楽ってコーナーが、確かにあんまり聞いてないですね。音楽ってっていうジャンルはないような気がしますね。うん、大体、うん、絵描くとか、うん。
ビジュアルが
中心ですね。ですね、
はい。
そうですね。
ノートテイキングっていうのはなかなか聞かないですけど。
そう、あ、あれですね。ハルさん使われてるノートアプリですよ。例の。
グッドノート。
あ、そうそうそうそう。グッドノートの裏技的使い方というか、効率的使い方みたいなものを、この前のアップルストアではやられてたみたいです。
そうですね。
自由が丘のスクールのコースとか、週間のスケジュールとか、この辺がこのページでは見られるんですが、
はい。
基本オンラインじゃなくて通うスクールなんですね。
ただ、はい、オンラインも。
ありますね。
ありますので、
はいはい、はい。
どのパターンでも申し込みしていただいてという感じですね。はい、最初に申し込みすぐできるわけじゃなくて、オンラインの説明会を受けていただいて、
はい、
それで、まあ、納得した形で、初めて申し込みしてくださいと言われておりましたので、
はいはい、
まずサイトとか見ていただいて、興味ありましたら説明会に参加して、申し込みを考えてくださいという手順のようです。
はい、対象年齢は中学生以上ってなってますね。
それは大人向けですよね。 中学生以上はね。
そうか、ごめんなさい、コースがいろいろまだ分かれてるんですよ。ごめんなさい。
子供向けは、小学校は全然大丈夫なので。はい、
またね、あるんですね。はいはい。いつも拝聴しています。週3回の配信お疲れ様です。久しぶりの投稿になります。レッドペガサス31こと長田と申します。今回はこの春に大学生になった息子が目的もなくなんとなくかっこいいというイメージ、過去私の想像を含むで MacBook が欲しいというので買ってあげた話です。自分は M1 の Mac mini を整備済み品で我慢しているというのに MacBook が欲しいと言い、 MacBook かよと思いながら新大学生向けのキャンペーンもやっていたので買ってあげることにしました。気がつけば MacBook Air も M3 が出ていていいなぁと羨ましい気持ちを抑え、4年間以上不足なく使え、もしかしたら動画編集、配信、ネットゲームやるかもしれないので、メモリーは 16GB、ストレージは足りなければ外付けで頑張ってもらうとして 512GB の M3 としました。今月のお題の不安は、ゲーマーで Windows ばっかり使っているのでちゃんと使ってくれるか、48回ローンは私が払うので支払いの不安、妻には内緒なのでバレないかと。特に最後の不安は的中するとえらいことになるのでやばいです。
マジか。
息子は家を出て一人暮らしをしているので簡単にはバレないと思いますが、ローンの DM とか見られたらまずいなと怯えてる今日この頃です。長文失礼しました。お体を大切に頑張ってください。ではでは。と、長田博史さんからコメントいただいてました。長田さんまたコメントいただきましてありがとうございます。
うん、
息子さん大学生というと、長田さんももう結構なお年だということがありますが、皆様のお子さんが来年高校？
そうですね。来年高校です。
来年高校でね。は
い、なのでね、やっぱり iPad なのか何か必要になってくると思います。うん、今年は春さんの方が。
そうですね。
はい、うん、そうなんですよ、
う
ん。
もう買ってあげたんでしたっけ？
はい。私も全く同じ状況でですね、うん、買って本人使ってます。iPad Pro も欲しいと言ってまして。
プロなのね。
そうですね。iPad Pro は新製品が出るという噂出てるので、今ちょっと保留で出てからということですね。
え、出たら買ってあげるんですか？
そうですね。
そう、ついでに私もお願いしますよ。あかんのか。
実際どうなるか分かりますけど、息子は完全授業をペーパーレスで受けると。
シャーペンとかボールペンの楽しさを知らずに社会に出ちゃうんですか？
実際ねそれができるかどうか分かんないですけど、
うん、もう長田さんすごいな。息子さんに買い与えるのはいいとして、うん、ネットゲームやるかもしれない、そこまで気遣うんでと思うけどなんでそこまで気遣ってあげるのが勉強の範囲でいいじゃないですか、
ね、ゲームプログラミングとかそういう系の勉強されてたりするんだったら、うん、やっぱり遊びだけでなく勉強としても必要
な、ね、やっぱりちゃんとやらないといけないですよね、
うん、
48回ということは大学息子さんご卒業するでしょ、
はい、
でまた息子さん息子さんでまだ社会人でパソコン買うか分かんないじゃないですか、うん、その M3 は自分のにできるとか、はい、そういうなんかそういうプロフィールで買ってるとかいうのないですかね。
うん、それだったらその頃には M3 売却して M いくつになってるか分かんないですけど、はい、うん、新しいものを買った方がええんちゃうかなという気がしますけど、
はるさんはどうなんですか、はい、奥様にはバレても全然 OK なっていうか、うん、そういうのは何もないですか？
それはノーコメントで
やっぱりいろいろお家にはご、ね、それぞれご事情が。
当然息子に買った MacBook Pro っていうのは妻もちゃんと認識はしてます、
うんうん、初田さんの方はなんでダメなんですね。奥さん別に息子さんのためのマックだから別に、
その辺のだから理解が
何かあるのかな。
まあでも家計を握る奥様だと思うんで、ね、入学費もかかって一人暮らしもしてて、はい、もうそこまで行ってんのにまだパソコンも買うのかって
買うのかという
とこなんじゃないですか。
はいはい、うん、まあね、わかるわかります。
うん、うん、うん、今後のところマックまた一時に2010年代に比べると高くなってきてるんでね、うんうん、まあおいそれとか買いにくいものになっていってるのかもしれませんが、ローンの DM とか見られたらまずいなと。じゃあ郵便受けずっと待ってんのかな。詐欺取られたのから取っとくとか、ね、あの郵便屋さんに家族にはバレんから僕にだけちょうだいっていうのはあれできないんですってね。
うん、
郵便屋さんは必ずポストというかそこの建物にいることあっても、それは偶然ね、お家の人が玄関開けて出てきてる時にこう、ああ言うて受け取るってのはあるかもしれ
ん
けど、
うんうん、
僕にだけそれくださいとか言うのはできないらしいですね、
一応郵便の種類では差し出す方が本人限定受け取り郵便かなんかそういうのあるみたいなんですけど、
ああまあそういうしてくれりゃね、
そういうね、でも、うん、ローン会社はそういうのしないでしょう
ね、はい、ローン会社にお願いします。い
やローン会社から本人受け取り郵便で来るんだったらやばいお手紙なんじゃないですか、うん、
まあそんなところでね、長谷さんをまあ怯えてる今日この頃48回怯えなあかんの、
そう、ね、48回払いはできなかったかと思うんですけど、ペイディだったらね、お手紙来たりとか基本的にないので、
ああそうですね、はい、全部ネットで完結ですね。
息子さん、ご自宅でその Mac 使ってたらいけないってことですよね。
持って帰ってきたらダメなんですね。
そういうことですよね。
あ、
こっち実家に持って帰るなという、
まあ、学校で支給されたとか適当に言っとけばいいんですよ。バイトして買ったとか。
長谷さん、まあ、長谷さんの方もそうですけど、息子さんの M3 が今後どうなるのかも時々はまた報告いただけるとありがたいです、う
ん、でもこの長谷さん、このコメントにアットマークレッドペガスさんですと、はいはいはい、これ検索してみると X アカウントがありまして、おそらくご本人かなと思うんですけど、
はいはいはい、
X アカウントのプロフィールには忍者と 900SL 載ってると、
ああほんまですね、
おっしゃってるので、
はいはい、
ご自身の趣味にも結構お金を使われてるのかなと、
なるほど
いう気がします。
ちゃんとね、4月11日ワンボタンの声に投稿したけどコメントに長文入れても読んでしまうとあっという間なんだよな、内容は伝わるよ、もっと文字数を増やしてもいいのかなって書いて
書いてますね
それをここでまた読んでしまうというね長文すぎると読まれない傾向があるっていうのだけ言っときます過去にね、すっごい長いのが来た、何回か来たことで、これどう切っても読めないっていうのがあったことがあるので
うん、
番組の体を考えてそこそこの長さを、だから今回の長谷さんのぐらいの長さ全然いいですよ、うん、本当に、
うん、そうですね、は
い、簡潔にまとまってましたんでね、それまたね心がけていただけるとありがたく思います。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。4月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの不安材料。iPhone のガラスにひびが入ってるけど忙しくて交換に出せないので使ってて不安とか、 MacBook Pro のバッテリーを自分で交換したものの充電に時間がかかりすぎて不安とかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2024年4月のマグネットは4月24日水曜日夜8時から Zoom のオンラインミーティングで開催いたします。以前は夜9時開始でしたが夜8時開始に変更しています。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。そして今月から4年ぶりに会場を使ってのマグネットを再開します。2024年4月29日月曜日祝日、関西テレビのすぐ近くにあります大阪市北区民センター第4会議室で19時から21時に行います。参加資格は特に設けていませんが、番組リスナーの方もお気軽にご参加ください。次回の配信は4月18日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーボアー。